はい、ノエです。それでは今日は美の富伝道と題して、お話をしてみたいと思います。美に関してお話しするのは多分初めてだと思うので、ちょっと新しいチャレンジに入っていると、まあそういうふうに思ってください。で、最初ちょっとこぼれ話から入るんですけど、最近エルメスの財布を買いまして、まあなんで買ったかというと、まあ一つは富の実験でして、エルメスっていうのはもともとギリシャの英雄ヘルメスが、まあフランスに渡ってこういう言い方がちょっと発音が変わったものなんですけど、だと思うんですね。まあもともと人の名前なんですけど、ただギリシャのヘルメスとスペル同じなんで、当然理念がつながってるというふうに思ってるんですが、ギリシャのヘルメスは現文明で貨幣を作った人ですね。お金を発明した人なんで、だからやっぱりお金を発明した人のまあつながりのある財布を使ってたら、やっぱり富って集まってくるんじゃないかなと、まあこういうことでですね、ちょっとやってるんですけど、まあもう一つ狙いがあるとすれば、エルメスっていうのはもうブランド中のブランドって言われてるぐらいに格が高いものなんですね。まあ実際このエルメスの財布、実は45万円するんで、まあちょっと破格の値段ですよね。まあ私としてもちょっと投資して実験してるつもりなんですけど、だからエルメスがブランドの中でも特に格が高いのは、やっぱその美しさのところに力があるだろうというふうに思ってて、でまあ自分で所有してみないと本当のこのエルメスの手触りがわからないと思って、まあこれで買ってみたんですね。で、まあ買って今1週間か10日ぐらい経ってるんですけど、まあ、それでね、まあ、美というものを、まあ、これ、この財布見ながら鑑賞してるわけですけど、使ってみて分かったのは、やっぱ気品が違うのは明らかに感じますね。どこでその気品を感じるのか。まあ、やっぱキメの細かさですね。この革のキメの細かさ、あるいは、仕上げのキメの細かさが、やっぱり他のブランドと比べてもやっぱり一つ格が上だと、まあこれは気品につながってるんだろうと思いますね。それからこうずっとねシンプルなデザインなんですけど、長財布で、まあ留め金のところに有名なヘルメスの H っていうのがね、金の金具でついてるんですけど、でもまあデザインシンプルなんですけど見飽きないんですね。これがまあエルメスの秘密だと言われてるんですけど、そんなに奇をてらったデザインはないんだけれども、まあシンプルなんですが見飽きないんですね。それはやっぱりバランスがいいということもあるでしょうし、やっぱり仕上げがやっぱりいいっていうのが微妙な違いでですね、やっぱりずっと見て見飽きないものになってんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、シンプルなんだけど、ワンポイントが効いてるっていう面もありますか。エルメスの H っていう金具がちゃんとあって、で、上からカーバンドがその H の中にこう通ってきてるっていう。まあ、こういうデザイン、確かに他にはこのデザインないんで、独自性も確かにシンプルだけどありますよね。だから、まあ、一種やっぱり芸術品としての美があるんじゃないかなと、まあ、いうふうには感じてるんですね。まあ、芸術品と違って、これは量産品というかね、たくさん流通しているものではありますけど、いや、やっぱりこれだけ見て見飽きないということは芸術的な美がこの中に入っていると思いますね。まあ、そういうことで、ちょっとブランドなんかをですね、所有しながら、その美の研究っていうのは独自にやってるわけなんですけど、まあ、あと、ロレックスの金時計とかですね、ルイ・ヴィトンのカバンとか、モンブランの万年筆とかを所有して、やっぱりその、やっぱり全部美しさがあると思うんで、そういったものからですね、まあ、美というものを、ちょっと研究してるわけなんですね。これ、 意味がないことはなくてですね、世界のエリートも今美意識を高めるために美術館に結構通い始めてるっていう話があるんですね。だから美術館で美術品を鑑賞することによって、美のセンスっていうものが身についてきて、これがこれからの経営についてとってはとっても大事な競争優位になってくると、差別化要因になってくると、まあ、こういうふうに言われてるわけです。だからまあ美の富伝道もですね、富伝道に美の観点を入れていって、もっともっと競争優位、差別化していこうと、まあ、こういう狙いがあるんですね。でというのも今この時代的に2つの問題点が現れてきてるわけですね。美をめぐって、美をめぐってというか美がなくて起きてると言ってもいいんですけど、まあ、一つは大きな経済的な問題として、日本がこれからこれに立ち向かわなきゃいけない問題として、発展途上国との競争という面があるわけですね。だから発展途上国というのは、まあ、東南アジアなんかが結構代表的ですけど、そこでは安くいろんなものを作ってこれるじゃないですか。だから実用的なものっていうのはもう安く作れた方が絶対売れますよね。まあ、中国製品なんかがよく売れたっていう、これ代表的なものですけど、だから実用的なものだけだったらもう途上国に負けるので、先進国である日本はそれ以上の付加価値をつけなきゃいけないという、こういう時代的な問題があるわけですね。まあ、その時に美という観点が一つ必要なんじゃないかと、こういう問題意識が一つあるのと、二つ目はですね、まあ、つながってるんですけれども、つまり正解のコモディティ化っていうんですけど、どういうことかというと、経営を理論で考えていくと、理論的なものでこう詰めていくとですね、結果的にはみんな同じ答えになりやすいという問題があるわけですね。つまり経営を理詰めで考えていくと、確かに戦略とかがしっかり決まってきて勝ちやすいという面があったので、まあ、ここ2、30年の間ですね、ボストンコンサルティングとかマッキンゼーなんかが入ってきることによって、すごく経営にこの理論が入ってきたわけです。サイエンスが入ってきたわけです。ところが最初のうちその理論的なものを勉強した経営者が少ないときは、それでどんどん勝っていけたんですけど、これだけみんながこういう理論を学び始めてですね、理詰めで考えれるようになってくると、理論っていうのは同じインプットがあったら同じ結果アウトプットになりますから、みんな同じような答えになってきてですね、だからその差別化がなくなってくるということで、結局レッドオーシャンでの戦いですね、血みどろの戦いに今なりつつあるという、こういう問題点があるわけです。だからリズメで考えてるだけではこれ限界が来るんじゃないか、じゃあリズメの限界を突破するためには何が必要なんだ、それは感性なんじゃないのか、感性の究極には美があるんじゃないか、こういう問題意識が今急速に出てきてるわけなんです。だから結局次の時代の経営の行き筋の中には美という観点が必要になってくると、これはもう真理でも説かれているわけですね。なんでまあ美の経営論というかですね、まあ経営までいかなくても美のスモールビジネスを立ち上げるときにでも、やっぱり美という感覚、観点を持ってないとですね、これから高付加価値のものってなかなか作れないんじゃないかという、こういうことですね。まあさっきも言ったように、発展途上国というのは安い値段でどんどんどんどんいろんなところに参入してきてますから、だから日本は高付加価値に行き筋を見出さないと生き残れないんですね。その時にやっぱりどうしても美という観点がいると、まあこういうことです。まあ例えばパソコンの世界でもですね、Apple の製品ですね、Mac は。すごく売れてますけど、これ高いんですね。 だから最新の MacBook Pro って言って、結構性能のいい、このパソコンなんかフルスペックで70万超しますんで、もちろんまあスペック落としていけばですね、まあ、それでも30万ぐらいするんですね。で、他のところの Windows を使ったようないろんなメーカー、デルとかですね、そういったものを買えば安ければ10万円台で十分手に入る。一番安いの10万円以内でも手に入る。で、なんでわざわざ Mac を使うのかというと、一つはやっぱり美しいからだということが言えると思いますね。まあ美しいだけじゃなくて、Mac にはそのセンスがいいっていう、使ってる人もセンスが良くなるというブランドイメージがあるんで、やっぱりこう、デザイン系で仕事してる人はもうみんなこぞって Mac をやるし、IT 系でいろんなコンテンツを出したりしてる人、知恵を使って仕事してる人、ほぼ Mac ですよね。だからやっぱり美が入ってくると、パソコンだって何倍にも高く売れるわけです。まあそういうことなんで、今後我々がビジネスするときに実用性だけでは生きていけない時代が来るということは考えておいていいと思うんですね。役に立つっていうのが実用性の中心概念だとすれば、もう役に立つのは当たり前。その上で、プラスアルファの美を持ってないと、なかなか高単価で売ることができなくなるということですね。まあ、これは例えば、食の世界ですね。食べ物の世界にも入ってて、まあ、東京は食べ物の、この競争のレベルが高いですけど、もう美味しいのは当たり前になってるわけですね。で、美味しい上にプラスアルファでやっぱ美しくないとですね、やっぱ特に女性客なんかが入ってこない。ラーメン屋なんかでもですね、美味しいのも当たり前になってて、その上で、やっぱりなんか店の構え方に美があったりですね、盛り付けのところに美がないと女性客が入ってこなくなってきて、まあそういうところで美というのがですね、いろんな業界の中にやっぱ必要なものとして入ってきてるということですね。だから繰り返しになりますけど、ね、実用性だけじゃなくて美をコンセプトに置かないと高付加価値のものは作れないと。まあ、これがもう真理の経営論の中でももう言われてきているわけです。で、となるとですね、結局、まあ、不細工な商品は消えていく運命にあるということですから、だから、これからの時代、あらゆる商品とかサービスは、ファッション的な側面で競争されると。こういう見方をしておく必要があると思うんですね。ファッションなんですね、ある意味。もちろん、その、ベースとしての実用性は必要。役に立つとか美味しいとかですね。そういったものは当然もう要求されてる。当たり前のものとして要求されてるけれども、プラスファッション的なところで勝たないと、これはこれから売れないと。まあそういうことを考えておく必要があると思います。なので、それがまあいろんな判断においても、この美という観点で判断していかないとですね、単に理詰めで考えてるだけではもう難しいということですね。それどういうことを美で判断するって一体どういうことなのかということなんですけど、要するに、例えて一番わかりやすいのはですね、羽生善治という永世名人が、将棋を指すときに、美しい手を指そうと思ってたら、それが結果的には正しい手になるって、ね、言ってて、これ結構有名な言葉なんですね。で、どういうことかというと、将棋の名人クラスになると、まあ、何十手何百手とこの先を読んでいって、その中からこう最善の手を探すと言われてるんですけど、実際の実践においてはですね、その一つずつ端から論理的に読んでいってるというよりは、美しい手になってるか。この局面がですね、盤上で美しいような手になってるかどうかを直感的に探していって、あ、これ美しいなというのを、後からもう一回この 理論でこうずっと読んでいくことはするにしても、もう時間がなくなってきたら、まず美しいかどうかという直感的なところから入っていった方が、かえって勝てるということを言ってるわけです。これ非常に示唆に富んでますよね。だからデザインで考えてる感じですね。だから将棋の盤上でいろんな王様とか飛車とか角とか銀とか並んでるのも、こっちに刺した方が美しいなという直感的な、そういう手の選び方で、やってる人が今、トップを張ってるということです。であればですね、これ経営の方にも、ずっとこう、ね、応用するとすれば、この判断美しいかどうかですね。こういったことで決めていける。美しいということは正しいんじゃないかという、こういう道がもう一つできようとしてるわけですね。だ非常にこれは感覚的といえば感覚的だし、直感的といえば直感的なんだけれども、こういった次元が今必要になってきてると。まあだから、何が美しいのかっていうあたりが非常に大事になってくるんで、だからまあさっき冒頭で言ったように、まあいろんなブランド品を見て美の研究をしたり、美術館に行って直覚的に美とのセンスを入れようという試みが始まってるわけなんです。やっぱ美しいものを見てないと、なかなか美しいセンスって出てこないので。で、美しい美というものを本当に探求しようと思ったら、その長い歴史の中で淘汰されて、それで淘汰されな、されずに残ったものを学んでおくのがおすすめですね。だからアンティークなんかをみんな学ぶわけです。その、最近出てきたばっかりのもので、ああ、かわいいっていうものも、10年、20年、50年、100年と経ってるうちに、こう、淘汰されて消えていくものがいっぱいあるわけですね。そういったものばっかり見ても何が本当に美しいかわからないから、だから長い年月で残ってきたものを調べてるわけですね。だから美術館に入ってるものは古いものだったら数百年経ってると。さっきのブランドなんかでもですね、このエルメスの財布は確か、こういうの出てきたのはもう多分、7、80年前だと思いますね、このスタイルは。それずっと残っててずっとトップを張ってる、ハンドバッグのケリーとかですね、そういったものもあれ出てきたのは1930年代だと思いますから、もうかれこれ100年経とうとしてる。それでもまだ一番トップクラスのハンドバッグになってますよね。まあそういうふうな時代を超えて残ったものを見ることによって、まあ、美的なセンスを養おうじゃないかということです。つまり美というのはですね、まあスタイルでもあるわけですので、やっぱりこういいスタイルというものを見ていかなきゃいけないわけですね。で、いいスタイルっていうものの本質は一体どこにあるのかということですけど、まあ例えばシャネルのスーツなんかスタイルがいいって言われてますけど、ああいったものの本質はどこにあるかというとですね、それはデザインにおいてはエッセンスをつかみ取って、あとはバッサリ切り捨てるというこの潔さが問われていると、こういう研究があるわけです。まあですから、結構そのまあシャネルなんかもそうですけど、結構シンプルですよね。シャネルの前の時代というのは、第一次世界大戦の前は19世紀的なものすごくこうフリルのついたですね、豪華絢爛な女性服があったのが、シャネルによってもっと身動きできるような活動的な女性が着れるようなシンプルなスタイルになって、これがまあ20世紀以降のこの主流になっている面はあるわけですね。だから、やっぱりこう無駄がなくてシンプルで、しかも一つ一つがですね、まあ、機能美で溢れてると。まあ、この辺はだから、機能美っていう美の世界ではありますね。ちょっと実用性と美がドッキングしてる感じはありますけれども、まあ、これは一つの美の潮流の一つですね。だからさっき言ったアップルなんかもすごくシンプルですよね。で、スティーブ・ジョブズが生きてる時なんかは、デザインでとにかく削ぎ落としていきましたよね。だから有名な iPhone なんかでも、昔の携帯は下にこの キーボードが、小さなキーボードがついていたのを全部取りましたから、美しくないということですね。ゴタゴタしてる、こんなものは美しくないから取ってしまって、でこの画面の中でキーボードが出てきて、そこでやれるようになってますよね。でだんだん下のホームボタンっていうのがあったのも今最近は取れてきて、どんどんシンプルになっていく方向でこのアップルというのは売れていきました。でアップルのスティーブ・ジョブズが好きだったのは、実はドイツのメーカーなんかそうなんですね。ブラウンなんていうメーカーが好きだったんです、彼は。だからスティーブ・ジョブズは自宅に、電気洗濯機を買うときもですね、美しいやつでなかったら入れる気がしないということで、なんか1ヶ月とかずーっとね探し回ったそうです。でもうどれも気に入らないと。で最後に残ったのがブラウンという、確かドイツのメーカーが作ってる、もう非常にシンプルな、そぎ落としたそういうデザインの、洗濯機を入れたと。まあそういったことがあるみたいです。でドイツのものっていうのはだいたい機能美にあふれてますね。だから車で言ったらやっぱりベンツが一応最高峰と言われてますけれども、ベンツの車のデザインをずっと変遷を見ていくと、やっぱりこう無駄なものはないですね。全てに意味がある、そして削ぎ落としている。でずっとこうどのベンツ、どの時代のどのベンツを見ても、まあ一つのこのアイデンティティはこうブレてないんですよね。不思議にブレてなくて、数十年前のベンツも最近のベンツもやっぱりベンツはベンツなんですね。突然変異して全然別のものに変わったりしない。まあ、この辺が例えば日本のメーカーのトヨタとか日産なんかにはちょっとまだ及んでないんじゃないかと思うところですね。結構日本のメーカーは抜本的にデザイン変えちゃって、元々のアイデンティティが何だったのか分かんなくしてしまいますから、最近の例えばクラウンなんかあまりにも顔が変わりすぎて、もうこれクラウンなのかどうなのかがもうよく分かんなくなってきてますね。カローラなんかでもそうです。だからああいう老舗の車種であってももう抜本的に変えちゃうから、なんかアイデンティティがもう分かんなくなる。でベンツはベンツだし、BMW は BMW だし、フォルクスワーゲンはやっぱりフォルクスワーゲン、ゴルフはゴルフなんですね。そういうあたりの、シンプルで変化はさせてるんだけども、アイデンティティは変わってないっていうあたりにも一つ美の、秘密があるような気がしますね。エルメスもやっぱり変わってません。見た瞬間エルメスってわかるし、ルイ・ヴィトンだって見た瞬間わかるし、シャネルも見た瞬間わかるし、モンブランもわかる。まあそういうとこあるじゃないですか。ロレックスもすぐわかる。まあそういうふうなところに美の、探求があるように思います。まあ、別途ですね、なんでこういうふうにしてアイデンティティが変わらないことに価値があるかというと、そこにストーリーが生まれてくるわけですね。で、このストーリーがあるブランド、ストーリーがあるかどうかというのが結構高付加価値に関係がありますよね。まあ、つまり、日本はこれから高付加価値のものを作れないと生きていけないという文脈で今語ってるわけで、そうなると老舗のブランド、トップブランドは非常に研究に値しますよね。だってルイ・ヴィトンのカバンって高いですけど、材質塩ビじゃないですか。で塩化ビニールなんでそんなに高いはずないのに、なぜかすごく高いですよね。だから小さなポーチでもルイ・ヴィトンっていうのはもう20万円近くするんですけど、でこれやっぱりこのブランドに一つのストーリーがあるからだと思うんですね。まあ、ルイ・ヴィトンのストーリーっていうのはもともと1800年代の前半にあれですよね、船旅なんかが全盛だった頃、トランクで、ね、世界最高峰のトランクっていうところから始まりましたよね。だから強い、非常に強くておしゃれだっていうあたり、こういったものがブランドのストーリーとして入ってるんで、だからやっぱりルイ・ヴィトンの塩ビのこのカバンになってもですね、 やっぱりこう、持っててこのその200年近いこのブランドのストーリーが背負ってるので、持ってる瞬間、あ、ルイ・ヴィトン持ってる人はおしゃれっていうかですね、ルイ・ヴィトン持ってる人はまあ本物なんじゃないかとか、まあ、こういうふうなこのイメージが出てますよね。だからまあ高いお金を出しても、ルイ・ヴィトンを持っている生活っていうものを作ろうと人は思ったりする、まあ、こういうことがありますね。あるいはロレックスなんかもですね、やっぱストーリーをとっても大事にするブランドで、やっぱこのロレックスの時計をはめて、エベレストを最初に登頂した人ですね、ちょっと名前ど忘れしましたけど、エベレストこの登った時にこのロレックスの時計をはめて登ってる人が、ね、最初だったんです。あるいはドーバー海峡を泳いで渡った人もこのロレックスの時計をはめてドーバーを渡ったと、こういうのが全部伝説になっていくわけですね。あるいはまあロレックスに結構似てるメーカーとしてオメガという時計がありますけど、オメガっていう時計の、まあ、スピードスターという代表的な時計は、これアポロの宇宙飛行士がですね、月面に降りた時にこの時計を使ってるわけですね。今私手に持ってますけど、まあ要するに月面に降りた最初の時計なんです。だからムーンウォッチって言われてて、そういうそのブランドストーリーがこれをやっぱり価値を高めてますね。だからそういったものを手にすることによって、なんかこのストーリーをこう背負っていけるっていうか、でこのストーリーだけはコピーされても価値が劣化しないものだというふうに言われてるわけですね。だから同じような形を真似ることはできても、ルイ・ヴィトンのストーリーはこれやっぱりルイ・ヴィトンにしかない。どんだけエルメスの形を真似たバッグを作ったとしても、エルメスのこのストーリーですね、200年にわたるストーリーだけはこれ揺るがない、まあ、こういうものがあるわけですね。まあちょっと美から話が広がってますが、まあでも本当に時代を経て美しいものはストーリーがあると、まあ、こういうふうに理解していただければいいかと思います。で、まあじゃあ世界中のですね、経営者とかエリートたちは今美意識を鍛えるために、まあいろんな修行を始めてるということですよ。努力を始めている。それが一つは美術館に行ったり、優れたブランド品を所有して、それをずっと眺めていたりとかですね、そこから何かを発見していこうということをしているわけで、あと美を鍛えるためにいいと言われているものは詩を読めということが言われていますね。だからまあ詩の中にはですね、やっぱりそぎ落とした美がありますよね。長々と説明していないけれども、この短くそぎ落とした最小限の文字数の中に、まあ、宇宙があるというか、まあ、詩というのに非常に近いものとしては俳句なんかもそうですね、五七五の中に、まあ、宇宙があると。松尾芭蕉の俳句なんかはですね、本当に短いそぎ落とした文章の中に普遍性を感じさせるものがあると、まあそういうことがありますよね、荒波や、佐渡に横たわう天の川でしたっけ、ね、あんな短い、言葉なのに何か宇宙大のスケールを感じさせる普遍性があったりする。でそのまあ詩とかですね、あるいはそういう俳句も入れていいと思うんですけど、その本質、その美しさの本質に何があるかというと、それはメタファーだと、比喩だと、まあ、こういう研究がありますね。だからたとえ比喩を使うことによって短い言葉で一瞬で相手に分からせてしまう、まあ、こういう力があるわけですね。だからまあ、今パッと思い出したのはユーミンですね、松任谷由実もですね、非常に 言葉のセンスがあって例えがうまいと思うんですけど、彼女がある歌詞の中で、女性がですね、白い服を着てドレスを着たら風がふわーっと吹いて、それが一回この風にはためく姿をですね、私は一瞬平原の鳥という、こういうメタファーを使ったことがありますね。平原の鳥っていうね、この一言でもその女性に風がさーっと吹いて美しいドレスが風にはためく姿が一瞬で分かっちゃいますよね。この辺がこのメタファーとしての美の力ですね。だから文章で人を説得していくということが、まあ、ビジネスをするときに結構大きな力になってますけど、特にネットマーケティングをするときはもう文章の説得力が勝負ですけど、ここにメタファーをどれだけ使えるかということが大事になってる、こういう面はあると思いますね。どう例えるか、一言で、例えるところにどれだけ切れ味があるか、そうすると短い言葉で相手の心の中にありありとある情景を、まあ、思い出させる。でイメージを喚起する文章は人を説得しやすいというのは研究で言われているので、パッとこうイメージが出てくるような文章だとね、売れるんですよ。まあそういうことでですね、まあいろんな意味で美がこれから経営に入っていくんじゃないかというふうに考えているわけです。でその美というものの本質をですね、どう探求していくかですけど、これやっぱ真理に紐解いていくのが一番いいと思うんですけど、真理の教えの中にですね、美とは表現愛であるという結構重要なものがあるんですね。どういうことかというと、表現された愛ということです。表現愛というのは、だから我々が美しいと感じるものはどれも表現された愛であると、まあ、こういう、真理があるわけで、これを考えていくとですね、つまり表現された愛ですから、愛情を表現されているときに人はそれを見て美しいと感動するということです。まあ、それは確かに言えますよね。母親が亡くなった後、その母親にしてもらったことを一つ一つ思い返して涙を流して感謝している人の姿は美しいですよね。はい、これ、まあ、小籔和豊っていう芸人が自分のお母さんが亡くなった後、そのお母さんにどれだけ愛されてたかっていうことをね、話した時、徹子の部屋に呼ばれた黒柳徹子がね、その話を聞いててもう号泣したっていうのがね、そういうトピックスがありますけど、やっぱりそこに美を感じたからね、あれだけの名司会者もうやっぱり涙を禁じ得なかったっていうことでしょうね。だからどう愛情というものを深く表現するかという中に美の本質があると言われているわけです。だから美と愛ってかなり近いところにあるということですね。美を探求したいんであれば愛を探求すべきだし、その愛であってもですね、その愛をどう表現するか、ここに、まあ、美の本質が隠れていると、まあ、こういうことであります。そうするとですね、表現愛ということで、感じると、例えば分かりやすいもので言うと、最近この YouTube とか動画なんかでも犬が非常にこの飼い主を愛している姿がみんなに好まれて、何百万再生ってなってるやつが結構あるんですね。例えば戦場から帰ってきたアメリカのね、兵士を出迎えている飼い犬がですね、ご主人を見たら数年ぶりに見たのに駆け寄っていって、もう本当涙も流さんばかりに、まあ、犬が涙を流すかどうか、流すっていう研究もあるんですけど、本当涙を流さんばかりにご主人が帰ってきたのを喜んで愛情を表現している犬の姿をみんなすごく好んで見たりしますね。あるいは猫が自分の我が子を可愛がって抱きしめてるっていうような動画をすごい人気があったりする。あれはなぜかというとですね、やっぱり動物のこのストレートな素直な表現愛、愛情表現にやっぱり美を感じてるんじゃないかと、こういうふうに思うわけですね。 それはライオンなんかでも、うん、子供の頃傷ついた自分を救って育ててくれた人が、ね、数十年ぶりに、まあ、10年ぶりぐらいに会ったら、もうこっちはもうライオンはすごい怖いライオンになってるのに、それがもうまるで猫のようにですね、抱きついていって、昔の育ての親にもう感謝して、頬ずりしていってっていう、これもすごい人気がある動画ですけど、やっぱりそこに一つ人は美を感じるんでしょうね。そのストレートの愛情表現、こういう中にもやっぱり確かに美は宿ってるように思います。だから可愛いっていう、動物物を出すとすごく可愛いっていうことでね、人気が出たりする。YouTuber のヒカキンが最近猫を飼い出して、マルオっていう名前の猫を飼ったらいきなり再生数が跳ね上がってですね、普段100万再生ぐらいなのが猫を出すと300万再生ぐらいになってますけど、あれやっぱりこの猫を可愛がってるヒカキンの姿とか、猫がヒカキンを慕ってるっていう愛情表現の中にやっぱ美があるからという、こういう面はあると思います。ただ、まあ、この愛というのは非常に、まあ、プリミティブな愛、原始的な愛なんで、いわゆる愛の次元で言うと愛する愛と言われているものの世界だと思いますね。うん、まあ、いわゆる次元構造で言うと5次元的な愛と言われているものですけど、4次元のところはちょっと地獄なんかも入ってるんで、あんまよろしくない世界ですけど、5次元になると善人が住んでると言われている。この愛する愛ですね、5次元の愛が、まあ、動物なんかの愛情表現から学ぶことができて、これ十分に幸福感があるわけです。そうすると、まあ、じゃあ6次元は何なのかというと、これはいわゆる優れた人の愛ですね、生かす愛ですから、ですから、まあ、それは専門家の愛と言ってもいいし、言葉を変えれば職人の愛と言ってもいいですけれども、まあ、そういうものがある、まあ、確かにこのエルメスなんかもですね、元はといえば初代のティエリ・エルメスは馬具の職人ですから、それももう職人の鏡のような人だったんで、絶対手を抜かないし、絶対仕上げがいいし、使ってると本当に馬が喜ぶし、長く持つ、30年経ってもびくともしないような鞍を作るっていう、こういうところがありますから、エルメスにはその職人の伝統が流れてるんですね。だむやみやたらな買収はせずに、今買収をしてもエルメスはその職人技をちゃんと保存するために小さなアトリエを買収したりして、いまだにそのクオリティを保ってると。だから高く売れる。だからエルメスなんかを見てると、やっぱ職人の極みみたいなものをやっぱり味わうことができますね。いろんな角度からこの財布を眺めていると、どの角度から見ても隙がない、やっぱ職人としての愛の一つですね。あるいは専門家としての愛ですから、まあ、例えば、まあ、コンサルをして誰かを成功させるっていうのも職人の愛の中に入るように思いますね。専門家として愛情を与えていく。専門家が出てこないと文明文化っていうのは発展しませんよね。だからそういうところに現れているものの中に、まあ、もう一つ上の次元と言っていい愛があると見ていいかもしれません。だって職人が本当にいい作品を作るためには生涯をかけますから、生涯をかけたそういう精進の果てにいろんなものがサービスとして出てきたりするわけですから、まあ、そういう中に愛情の結晶がこもっているというふうに見てもいいと思います。それからもう一つ上になってくると、今度は七次元ですから、七次元の愛というのは菩薩の愛ですね、まあ、許す愛とも言われてますけど、まあ、これはまあ言葉を変えれば使命感の愛というふうに私は表現してみたいんですけど、何か使命を感じた人の愛ですね。だからまあ使命を感じているから、たとえ一時期自分にとって逆風であっても、大きな観点からはこれが必要だと思ってそれを捧げていく愛、まあ、分かりやすく言うと明治維新の時の志士たちの愛なんかはそうですね。だから当時は悪人に見えたという人もいるわけですよ。役人に突き回された坂本龍馬なんか、ね、見方を変えればそう見えたかもしれないけど、でも大きな日本という国を開国して、 この欧米のですね植民地支配から脱していって独立させていくという大きな大きな明治維新というこういう使命のために生きた人たちがいましたよね。あるいはそういう人たちを支えた女性たちもいた、あの桂小五郎を最後まで命をかけてかばった生松という芸者さん、高級なね、芸者さんがいますけれども、まあ、この人なんかもやっぱり菩薩のクラスに達してんじゃないかと思いますね。まあ、そういうふうな使命感に基づく愛ですね、こういったものが あると思います。でさらにその上にあるのは如来の愛といって、これは時代を作る愛ですね。だからまあこの如来の愛は私はまあ語れるかどうかも全然分かりませんけれども、まあでも志はここに置きたいとは思っております。時代を作っていく愛、こういったものを目指したいとは思いますね。まあ、要するに世界をどのように変えていきたいかっていうね、こういうビジョンをやっぱり掲げて、そして仕事をしていくというのがですね、まあこれがやっぱり時代を作っていく愛をずっと北極星のように見ながら美を持ってですね、ビジネスをしていくことになるんじゃないか。単に儲かったらいいとかっていうんだけど、そんな美しくないですよね。でもこの時代をどう変えたいか、時代をどう素晴らしく変えていきたいか、まあこういう気持ちを持ってですね、こうやって追求していくと、そこに真善美というものが生まれてくるわけですね。この理念の中に真善美が醸し出されてきて、それがですね、あらゆる判断の中に出てくるわけですね。自分のこの理念に基づいたらこの判断は美しいのかと、そう美しくないからやめておこうと、まあ、こういったことが出てくると思うんですね。まあ、あのプロクター&ギャンブルっていうねところも、全てお客様のためにという理念を持ってやってるんですけど、ここがですね、ある時の社内会議で、あれはなんだ、お塩だったかな、なんかそれをもっと売るためには、あのお塩の、振りかけるところの穴を大きくしたら、これがもっと売れるんじゃないかと、まあ、以前味の素も同じことをやったと記憶してますけど、いう企画を出した時に、それはうちのお客、すべてお客様のためにという理念に基づいたとき、美しいのかその判断は、という言葉が出て却下されたという話があるみたいですけど、まあ、これなんかもやっぱり美を考えた判断ですね。単に儲かるかどうかっていうだけじゃないんだと。そこに美がなかったらいけないんだと。まあそういう考え方ですね。まあ、ということで、この美の探求というのはだんだんとですね、愛の表現愛ですから、愛の探求にもなってくるという話に後半になりました。で、まあ、原点に戻ればですね、つまり、まあ、そういうことで、とにかく美というものを念頭に置かないと、差別化も効かないし、それから高付加価値のものも作れないので、そしてそういったものを作れなかったら、特に、スモールビジネスの場合は、成功しませんので、安いものをいっぱい作るのは大企業の戦い方ですから、スモールでやる人は高付加価値のものを作れないとそれは稼げないので、だからなおさらですね、スモールビジネスはこういうふうな美を考えてほしいし、で、まあ、その時に私自身はですね、この時代やっぱりスモールビジネスの中に真理がこう入っていって、まあ、それを富伝道と呼んでるわけですけど、富伝道が広がって美しいこの成功社会、成功のコミュニティを作っていって、まあ、生涯現役社会を広げていきたいなと、まあ、そういったものを理念に掲げておりますので、まあ、その理念に向かってですね、正しい美しい判断かどうかを私自身も追い求めていきたいと思います。あなたもぜひ美というもので判断をするという、こういうこともしてみてください。以上です。ありがとうございました。